こんにちは、遠藤和樹です。秋山城賢治の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今週も行きたいと思いますが、前回の回は、私がなのかな、私にとってはめっちゃマニアックだったんですけど。
ああ、そうですか。
生理的反応？それじゃない、それじゃない。ステート、ステートってどこ？この、捉えられないですけども。
私、久々にね、人のメカニズムとかってすごい重要だと思っていて。
はいはい。
だってビジネスっていうのは対人じゃないですか。
うんうん。
ですから、その人というものが内側でどんな風に動いてるのかって知るっていうことはとても重要な気がしてるんですね。まあ、私は好きだっていうのはありますけどもね。だから火星に行って火星人っていう方がいたとして、彼らとビジネスをするならば、やっぱり火星人の方の体の内側のメカニズムってすごい知りたいなと思います。
うんうんうん。
あとは最近だと AI とかそのアンドロイドみたいなことのすごい進んでますよね。あれはなんで進んできてるかというと、その人の体の内側でどういうことをしてきたかっていうのが分かってきたから、それを再現しているっていう考え方があるみたいなんですよね。まあ、私いつも例えば怒るだとすると、怒る、怒る、怒るをロボットで、怒る、何かが起きたら怒る、何かが起きたら笑うっていうロボットを作るとするならば、どういうプログラムを書く必要があるかなって考えたりするんですよ。
うんうんうん。
そうすると、例えば、なんか起きてる状態を見る、それが自分にとってハッピーかアンハッピーかって判断させる、アンハッピーって判断したら、ここをこう動かして、表情筋をこうやってやって、みたいな、体温を上げてって作るだろうし。
なるほど、ね。でもその時の怒るも全部もそうですけど、判断する時のその、ベースとなるフィルターの価値観みたいなものは、どうやってやっていくんですかねのところ。
いやー、さすが、さすが。だから、私たちが信念とか、あとは役割、例えば、おまわりさんロボットを使うとするならば、どういう価値観、どういう信念をフィルターとしてプログラミングしておくと、例えば、誰かが入ってきた時にね、それを危ないと思って対応するのか。ママさんロボットだったら、危ないと思ったら逃げるの方がいいじゃないですか。
うん。
そう。だから、その、事実に対してどういう反応を取っていくかっていうのは、プログラムされたうちのフィルターによって変わってくると。事実を見ながら動いてるわけじゃないんですよね。事実に対して自分のフィルターを通して判断をして、そして、それに適応するように動いていくだけのことなんですよね。
はいはいはい。いや、まさにでもそこを自分で意外と認識できない。まあ、だからこそね、秋山先生の、プログラムとかを経営者の方皆さん受けるんでしょうけども、
うんうん、
何も分かんないですよね。自分が何のベースの価値観で判断しているとか、信念がどうって。
ああ、そうですよね。で、それも前々ぐらいに言ったかな、それでも人間っていうのは自分の内側のそういうものを表現してるんですね。そのシチュエーションで怒ったとかムカついたとか、そのシチュエーションで悲しくなったっていうことは、どんなフィルターとか思ってるのかって分かってくるじゃないですか。
ですよね。そこに目を向ければ、
うん、
普段向けないですもんね、こんなところ。
いや、向けてみると面白いと思うし、まあでも自分のことはみんな嫌ですよね。
いやー、確かに。まあまあ、なのでね、ぜひこういうお勉強していただくといいんだろうなと思って、皆さん聞いてくださってるんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
今日の質問、またなんとなく今の話につながりそうな気もしますので、ちょっとそろそろ行きたいと、うん、ご紹介したいと思うんですが、
はい、
ですね、金融事務職の方からですね、いただいております。この方何回か質問いただいてますね。
すごいこう、興味深く聞いてくれてる方ですよね。
みたいですね。ということでご紹介しましょう。はい、いつも有意義な配信ありがとうございます。ふと自分が動けない人と思えました。思えてしまったので質問をしています。顧客のために、自分のために、ビジョンのために果敢に動ける人と、そうでない人の差は何なのでしょうか。どのような差があるのでしょうか。また動ける人になるには何か手立てがあるのでしょうか。とりあえず動ける範囲から小さく動きたく、秋山先生の新刊発売記念のセミナーに応募しました。よろしくお願いいたします。11月6日土曜日、
はい、
ですかね。これ配信の時にはもう終わっちゃってるかもしれないですが、うん、 そうですよね。はい、
はい。はい。
ということで、ご質問ありましたが、どうですか？動けない人と思えてると。うん、思えてるだけですげえなと思いますけど。
そうですよね。だから、ちょっとなんだろう。私としては、ここでさっきの話で言うと、彼の中では今自分は動けない人っていう前提というか信念というかフィルターを持ってるっていう話をしてくれてるわけじゃないですか。
そうですよね。
で、いろんなアプローチの仕方があると思うんですけども、まあまあ、例えば質問みたいに、動ける人とそうでない人は差は何ですかっていう人、例えばですよ、動ける方は、あまり、いい意味で深く考えすぎない、まずやってみるっていうことをする、他の人と比べない、出てきた結果からまた次のことを判断するみたいな、そういうのってたくさん出てくると思うんです。でそれも含めて今日はどんなお話したらいいのかなと思った時に この方の場合、何度もね、お話を質問してくれてるので、非常にこう、関心が高いなと思ってるんですよ。で、この方に向けて、ちょっと今日お話をしてみたいと思うんですけども、こう、動けない人の中に一つあるのが、今の自分を嫌いな人は動けない時も多いかな。
今の自分を嫌い、
今の自分では状況に対して不満がある人は動けなくなる場合もあると。
ほうほうほう。
でなおかつこれを心の深いところでは俺のせいじゃないってなんとなく思ってる人は動けなくなることもありますよということです。これはどういう視点から考えてみたかというと、だって動きれてるじゃないですか、この方は。何度も質問したりしてくれて、
確かに、
あとは公式 LINE でも自分の感想とかも言って別してくれて動けてる人なんですね、実は。でも動けてるのに動けていないと認識してるということは、そのことによってメリットもあると思ってるんです、無意識的に。
うんうん。あ、動けないことによって、
で動けてないことによって得られるメリットっていくつもあるんですけども、まあ人それぞれですよ。ただ代表的なものとしては、例えば、一生懸命動くと実力がバレるとかね。
本当の力もバレちゃう、
だって全力で、もうまたなんか喋って悲しくなってきた、自分がそうだったから一生懸命全力出してうまい結果が出なかったらバレてしまうんですよ、自分にも周りにも。テニスとかそうでしたね。なんかこう、あ、本当になんか一生懸命やって負けたら実力がみんなにバレちゃうんじゃないかと思って大振りしてみたりね。あと2つ目が結構多いのが、一生懸命動いたと、こんだけやったのに成果が出ない、なんかこう損した気がするなんていう場合もあるんです。なんかこう生産性を上げていきたいとか、無駄をしたくないとか、損をしたくないっていう場合もそういうことがあり得る。で、まあいろいろあるんですけども、で私が思うのは、大切なことは、まあいろいろありますよ、他の人と比べるなとかあるけども、どんな自分で動いたのかってことに注目したいんですよ。やっぱりステートの話になっちゃうんですけども、どんな自分っていうのは、ある意味ステートですね。あと役割とか。だから、どんな自分でそれを動くといいのか、動きたいのかってことを明確にしてほしいと思います。
ね。
で、もう一つ、この質問者の方、にこうアドバイスになったらいいなと思うのは、ここに顧客のため、自分のためとかいろいろありますよね。あとは
ビジョン
のためとか、
うん、
でこれも私のマインドリーディングです。思い込みであって予測です。で私がそうだったように、この方はある意味自分のことがこうに興味があるんではないのかなと思うんです。いわゆる自分を生かす天才と他人を生かす天才って言葉があるとするならば、自分を生かす天才の方がちょっと好きな人みたいにいるんですね。で、そういう人はそれを極めて他人を生かす天才にこう振ってけっていうのが私の考えなんだけども、一旦めちゃめちゃ自分のために動いてみたらどうですかねって思ったんですよ。
なぜですか？
自分に意識が向いてるので、それをやりきってみる。周りのためって強引に思わずに。 みんなのためと思わずに、理想の自分になるためにめちゃめちゃやってみようと。
うん。
そうすると
安易な言い方ですけど、
うん、
そっちが好きだし得意ならそっちからやったらみたいなってことですか。
そうそう、一旦思い切って人のためって置いといて、理想の自分を設定して、その理想の自分になるために全ての今の案件は、ドリルだと。ドリルって何でしょう、課題っていうかね、
うん、
こそ昔流行ったドラゴンクエストじゃないけども、自分はドラゴンクエストの、主人公だと。で、最終的には強くなりたい、ドラゴンを倒したいんだと。じゃあドラゴンを倒していくためには経験値とかいろんな武器が必要だから、今ある案件とか動かなくちゃいけないことは全部自分の経験値だったり、そして、まあ、インナーダイビングでね、対人スキルって武器を手に入れたりみたいな、うん、こう自分をこうヒーローに育ててあげていくっていう感覚で半年とか1年思い切りやってみるっていうのも一つ考えてみたい、もらいたいですね。
自分、これちなみに自分のためにやってみたらどうですかの、自分のためにやってみるってこれどういう意味なんですか。
なりたい自分になるってことですかね。
はあ、ははあ、
自分に、私のこの仮説が、今の自分にちょっと不満を持ってるとするならばって仮説なんですけども、
うんうん、
でその今の自分を、まあ自分がもうかっこいい自分にしちゃうと。
うん、
そこに向けて、がむしゃらに走ってみると。
その方向性のそのセットを自分の理想とする方に、ビジョンがとか他人のためにってちょっと寄せるのではなく、一旦その自分のためにと思っているその理想をある種イメージだったり言葉言語化して、そこに向けて半年ぐらい突き進んでみたらどうかという
理解で
いいんですか。
そうとおりです。
あ、
でその方が、結局自分にドライブがかかる時ってあるんですよ。
はいはい。
中途半端に人のためにとか世の中のためにでパワーが出ないんだったら、かっこいい自分になろうとか理想の自分になろうと、それが好きなんだと思う人はそこに対して向けてやっていくと。
うん、
ただ中軸は言ってるだけあります。その先はあるんだよってことは知っておいてほしい。理想の自分になった結果、最終的にやっぱり、社会に対して価値提供をするっていうのは私たち人間の、まあ、なんだろう、仕組みというか、一番力が出るのは本当は誰かのためにやるっていうのが一番力が出るようになっちゃってるのよ、人間は。ただ一旦は理想の自分になるんだと、かっこいい自分になるんだってうおーってやって、そこに近づいた時に、じゃあ周りの人にどういう影響を与えたいかなと、どういう価値提供したいかなってこともその後ありますよってことが分かった上でやって走るということですね。
なるほどですね。もう本当にこの方に向けたメッセージという感じが
結果的に一生懸命やってるし、結構私のインナーダイビングに来てる方はいい意味で自分のことを、なんていうのかな、可能性を信じてる方が多いので。
あ、この方インナーダイビングの会員さんでもあるんですね。
だと思います。うん、
あ、そういうことですか。
うん、
なのにわざわざポッドキャストの方にもご質問いただけると。
違ってたらどうしよう。多分そんな気がします。うん、
ありました。まあ、ということでね、ぜひ今日のお話生かしていただきつつ、また質問いただけるんじゃないかなと楽しみにしてますので、じゃあ次回は3ヶ月後か半年後やりきった後に質問って感じだといいんですかね。
ああ、そうですね。
まあ、それかそのプロセスにおいて何かありましたら、ぜひ、
はい、
いただけたら嬉しく思います。最近ご紹介してませんが、先ほどちょっと出たかな？ LINE 公式の方でも秋山先生週3回ぐらいいろんな配信してますので、登録は、サイトですね。
うん、
ホームページの方から登録できるようになってますので、ぜひそちらの方からご登録いただけたらと思います。ということで、秋山先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。